エネルギーバウチャー2026-701-300本申請条件。生計給付・医療給付の受給世帯は、世帯員の特性基準と対象外となる条件を合わせて確認する必要があります。2026年の支給額は、世帯員数に応じてのし295-200ウォンから701-300ウォンで、申請期限は12月31日です。生計給付または医療給付を受給しているか、最初に確認します。公式の模擬確認で、世帯員の特性と支給対象外に該当するかを入力します。世帯員数に応じた年間の支給総額を確認します。自動申請の対象か、新規申請・再申請が必要かを区別します。12月31日までに行政福祉センターまたはポッチロで申請します。生活医療給付の受給世帯のうち、世帯員の特性基準も満たす場合、2026年のエネルギーバウチャーの対象となります。支援額は世帯員数に応じて年間29万5,200ウォン、70万1,300ウォンで、12月31日までに行政福祉センターまたは福祉路で申請します。基準日は、公式エネルギーバウチャー案内の最新更新密を確認してください。対象シミュレーション確認の手順、公式のシミュレーション確認は、所得、世帯員の特性、除外条件の順に進みます。まず、住民登録上の世帯構成と受給している給付の種類を確認してください。世帯員の年齢や保有資格も合わせて準備する必要があります。生活給付または医療給付の受給世帯であるか確認します。住民登録票に含まれる世帯員数を確認します。世帯員の中に特性基準の該当者がいるか選択します。保障施設への入所や他の後期支援の受給状況を確認します。シミュレーション結果を確認した後、実際に申請が必要か判断します。シミュレーション結果は正式な資格決定ではありません。最終的な対象可否は申請後に行政情報の確認を経て決定されます。入力した世帯情報が実際の資料と異なる場合、結果も変わることがあります。2026年の支援対象を条件別に生理所得基準と世帯員の特性基準を両方満たす必要があります。2つの基準のうち一方だけを満たしても対象にはなりません。除外条件も別と適用されます。判定項目、確認する条件、確認する情報、所得基準、生活給付または医療給付の受給世帯、受給者証または福祉資格、世帯員の詳細要件は、公式エネルギーバウチャー案内で確認、生年月日、障害疾患、家族資格、各世帯基準。詳細基準は、公式エネルギーバウチャー案内で確認、住民登録表上の子どもの人数と年齢、基本的な除外、世帯員全員が保障施設の受給者である場合、施設入所及び保障資格、放棄の重複確認、他の燃料費支援との重複が制限される場合、緊急福祉燃料費連単クーポンの受給状況、世帯員の特性には高齢者と乳幼児が含まれます。障害者、重症疾患患者も該当する場合があります。希少疾患患者と重症難治性疾患患者も確認対象です。一人、親家庭と少年少女家庭も特性基準に含まれます。2026年の宅世帯基準は、公式エネルギーバウチャー案内で確認する必要があります。年齢の基準日は、公式シミュレーション確認画面で確認してください。世帯員数別の支援額、2026年の支援額は、世帯員数に応じた年間の世帯総額です。個人ごとにそれぞれ支給される金額ではありません。毎月同じ金額が振り込まれる現金支援でもありません。住民登録上の世帯員数、2026年の年間総支援額、1人29万5,200ウォン支援額は、公式エネルギーバウチャー案内で確認、3人支援額は、公式エネルギーバウチャー案内で確認、4人以上、70万1,300ウォン実際の利用額は、バウチャー残高とエネルギー料金によって異なります。未使用分を現金で受け取ることはできません。残庫と利用期間は、エネルギーバウチャー利用案内で確認してください。計算例生活給付を受けている3人世帯に、19歳未満の子供が2人いると仮定します。この世帯は、所得基準と宅世帯の特性基準を両方満たします。他の除外事由がなければ、3人世帯の金額が適用されます。世帯員数数、適用区分、3人世帯2026年の年間総支援額、532,700ウォン算定方法、532,700ウォン3人ではない、子供2人は、特性基準の判定に使用されます。支援額は、世帯員全体の人数である3人を基準に決定します。 申請後の資格審査で最終結果が決定されます。申請タイプの比較前年の利用状況や世帯情報の変更状況によって申請方法が異なります。自動申請になると予想される場合でも処理状況を確認するのが安全です。転居や世帯員の変更があった場合は再申請が必要か確認してください。申請タイプ該当する場合すべきこと。自動申請前年度の支援対象で情報に変更がない場合、自動処理の有無と利用情報を確認、新規申請、初めて申請する場合、または前年度に支援を受けていない場合、行政福祉センターまたは福祉路で申請、再申請、転居。世帯員数、資格情報が変わった場合、変更情報を反映して再度申請、自動申請は資格が継続して維持されることを保証するものではありません。受給資格や世帯員の特性が変わると結果も変わることがあります。エネルギー供給会社の顧客番号も現在の住所と一致している必要があります。申請手続きと必要書類。申請は住民登録上の居住地にある行政福祉センターまたは福祉路で行います。新規再申請世帯は2026年12月31日までに受付をせる必要があります。代理申請の場合は委任書類が追加で必要になることがあります。受給している給付の種類と住民登録上の世帯員を確認します。公式シミュレーション確認で想定される資格を確認します。料金控除を希望する場合は直近のエネルギー料金請求書を準備します。請求書で供給会社と顧客番号を確認します。行政福祉センターまたは福祉路で申請します。承認後選択した方式と利用可能になる時期を確認します。基本的に申請者の本人確認資料が必要です。代理人は委任状と代理人の身分証明書を準備してください。料金控除の申請には該当するエネルギー料金請求書が必要です。当期の利用方式の比較。当期預金控除方式と国民幸福カード方式のうち生活環境に合った方法を選択します。供給を受けるエネルギーの種類によって利用可能な方式が異なります。料金控除には正確な顧客番号が必要です。区分料金コアチャーチャーカード。国民幸福カードの物理カード利用開始日2026年10月1日2026年10月3日。基本方式エネルギー料金請求書から控除認められたエネルギー販売店で決済オに利用するエネルギー、電気、都市ガス、地域暖房。電気、都市ガス、灯油、LPG、練炭準備する情報、供給会社名、顧客番号、直近の請求書発行済みの国民幸福カードと決済可否確認事項、申請住所と請求書記載住所の一致、供給者別の決済方法と利用可能品目。マンションの管理費に電房費が合算されている場合は、管理事務所に顧客番号を確認してください。転居後は、以前の住所の顧客番号をそのまま使用してはいけません。新しい供給契約情報を反映することで控除エラーを減らせます。申請期限と利用日程の違い。申請性設備費と季節別の利用日はそれぞれ異なる日程です。下記の料金控除は2026年9月30日に終了します。法規の利用は申請税制より前に始まります。2026年9月30日下記の料金控除終了。2026年10月1日後期のバーチャルカード利用開始。2026年10月3日後期リカード利用開始。2026年12月33日1日2026年度の申請税節下期の終了は申請全体の終了を意味するものではありません。10月以降に申請する世帯もまず資格を確認する必要があります。最終利用終了日は公式利用案内で改めて確認してください。よくある間違い所得基準だけを確認し、世帯員の特性基準を見落とすケースが多くあります。支援額を個人ごとの金額だと誤解することもあります。申請日程と利用日程を同じ期限と捉えるのも誤りです。住居給付や教育給付だけで所得基準を満たすと決めつけないでください。世帯員数は住民登録表上の世帯構成を基準に確認します。4人以上は世帯員数が増えても同じ金額区分です。シミュレーション確認の結果を最終承認と誤解しないでください。転居前の住所の顧客番号を提出しないでください。国民幸福カードの残高を現金のように引き出そうとしないでください。下記の終了日を申請全体の施設備費と勘違いしないでください。エネルギーバウチャーの公式説明。エネルギーバウチャーは 冷房暖房のエネルギー費用を利用券で支援する制度です。現金が口座に支給される事業とは利用方法が異なります。エネルギー脆弱層のためにエネルギーバウチャー、利用券を支給し、電気、都市ガス、地域暖房、灯油、円単を購入できるよう支援する制度。エネルギーバウチャーホームページ、エネルギーバウチャーとは、